で、
ね、確かに、
うん、
非常にこの本は基本的に頭がごちゃごちゃする、
うん、
読んでて頭がごちゃごちゃすると思うんですよね。だから、うんうんうん、その、要は、ヒルベルトじゃなくてその前のハイゼンベルグなんかも、
はいはいはい、
あれも割とバグっぽい話じゃないですか。
まあね、うん。
そう。で、まあ、アローなんかが一番わかりやすいんですけどね。
わ、うん、かりやすいね。
うん。でも、そのヒルベルトにしてもゲーテルにしても、うん、その僕らが寄って立つような、
うん、
その論理とか、まあ、あと数学みたいなものっていうのを、うんうん、その根底から覆すと、だからそのロジック的に崩壊させるみたいな感じなんですよね。
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう。
うん。だから、ちょっと違うんですけど、
うん、
そのゲーテルの、理論っていうのは、そのポストモダンの論者も結構使ってるんですよね。うん、だから、唐谷公人とか、
はいはいはい、
あとは東博樹なんか、もう、
うんうん、
あのゲーテルを割と参照することがあって、
うんうん、
だからそういうので、そのロジックを中から崩壊させるっていう意味では、
うんうん、
その、脱構築みたいな、
ね、はいはい、
そういうデリラ的な議論とも割と近い部分もあるなっていう。
うんうんうん、
まあ、勘なんですけどね。
うんうんうん、そういう、いや、それはそうだと思うよ。その、これまた講談社現代新書なんだけどさ、
うん、
橋爪大三郎さんの初めての構造主義っていう本があって、
はいはい、
その中でも構造主義のルーツとして、その、例えば数学の話が出てくるんだよね。ユーグリッドに対して非ユーグリッド力学とか、うん、幾何学とか、あとはそのゲーデルの話も確か出てきたかな。
うんうんうん、
まあそういう意味でそのまあ結構その数学とか科学とかっていうのがそのヨーロッパ的な知のね知や理性の象徴だったから、それがある意味でこうその中から崩されて相対化されて、行き場をなくしているっていうようなまあ。まあ、まさにポストモダン的な語り口とか、まあポスト構造主義的な語り口の根底にあるのはこういう実は科学的な発見なんだよっていうのが、うん、よく現れてるかなっていう気はしますね。
まあね、だからこれはもうポストモダン論者にもよく言われる批判なんだけどさ、うん、要はだからネタバレさせちゃったわけですよね。僕たちの寄って立っている理論とかっていうのが実はインチキで、
うんうん、
矛盾してる面があるよと、
うんうん、
でほら見てみんなこんなに変なんだよって言ったところで、
うん、
みんながそれでじゃあどうすんのって言って今そのずっとその後みんなよくわかんなくて混迷の時代に今なってるわけじゃないですか。
ねえ、それでバックラッシュってスピリチュアルブームじゃちょっと寒すぎるよね。
そう寒すぎるんですよね。でなんか天皇がとか言ってまたモダンに解決しちゃう宮台真司さんみたいな人もいますしね、あえてとか言って。
まあね、なんかちょっとまあ瞑想の火付け役でもあるわけですが、
そうそう、
まあでもそのなんていうの、
この本も。
うんうん、
あ、ごめんごめん、西島いいよ。
あ、いい。まあ、まあ、でも、一方でこうね、理性とか科学とか、まあ、民主主義とか、あるいは、まあ、そういうものについて距離感を取るのは必要だから、まあ、その前提は一応押さえておきつつ、
そうそう、
まあ、今の自分の立ち位置みたいな、のを考えるのは必要かなっていう気
が。うん。あと、やっぱりね、この本がいいのは、
はいはい、
いい点っていうのは、うんうん、頭を使わせる点だと思うんですよね。だから、その、僕はこういう本を割と地頭系の本っていうふうに言ってまして、うんうんうん、頭を使いながら読んでいく。だから、知識を導入するっていう本ではなくて、
はいはいはい、
その、例えばアローが使ったようなプロセスで、
うんうん、
民主主義っていう制度の矛盾をこういうふうに解いていくみたいな。
うんうんうん、
だから要はそのアローの考え方をとりあえず入れてみると。
うんうんうん、
アローと一緒にそういうプロセスに立って考えてみるとか、うんうん、ハイゼンベルクと一緒に考えてみる、ゲーテルと一緒に考えてみるっていう意味で、うんうん、その、頭をかなり使いながら読ませる本だなっていう、
うんうん
うん、印象はありましたね。
なるほど。
うん。だからそういう意味では、結構、アマゾンのレビューとかでも、かなり評価が高いんですけど、
うんうん、
やっぱり、なんですかね、その、パズルとか、
うん、
あとは哲学みたいなものが好きな人は、かなり、ツボに入るかもしれない。
うんうん、まあだから、
ね、
まあ、必ずしもこう数学に強くなくても読める、あのギリギリ頭をフル回転させれば解けるレベルなので、
うんうんうん、
そういう意味ではまあ心象としてはいい具合のレベルなのかなっていう気は、
ね、そうですね。まあ確かに心象っていう枠で考えるとすごくいいかもしれない。
で、ですね、まあこの辺でちょっとシーサイドシティさんのメールを読もうかなと思うんです
が、ああ行きましょう行きましょう。
いいですか。はいはいはいはいはい。どこだっけな。はい、じゃあシーサイドシティさんのメールの続きを読みます。
はいはい。
すっかり本題を忘れて、いました。今回のテーマ理性の限界についてです。ちょうど全く同じタイミングで僕も読んだので感想を投稿させていただきます。これはたまたまだったという感じですね。
何なんですかね、このたまたま加減は。
うん、すごいね。
気持ち悪いな。うん、
気持ち悪いね。
気持ち悪いな、シーサードシティ
。それ個人攻撃だから。はい。
はいはいはい、失礼しました。はい。
じゃあ続けます。この本は選択の限界、科学の限界、知識の限界という、3編を通して著者が限界に関する視点を提示する形式をとっています。正直なところ、一章と三章、すなわち選択の限界と知識の限界はあまり実感できませんでした。ただ、二章の科学の限界は秀逸。シュレディンガーの猫はラプラスの悪魔を殺せたのか、それとも、殺せなかったのか。因果的決定論と、自由意志をめぐる諸問題から哲学に入った僕としては問題点がわかりやすく書いてあり、とても評価できるものでした。が、作中に登場するカント主義者の扱いがあまりにひどかったのが、個人的には残念でした。限界をめぐる思考には必ず顔を出してくるカントさんですが、そのためか本作ではあえて、外されています。そんなカントを身近に感じてもらうために一冊本を紹介します。それが NHK 出版から出ている、カント、世界の限界を経験することは可能かです。限界論についてカントなりの、主張をわかりやすく書いて、つまんで書いています。長くなりましたがこれからも応援していますということで、どうも
ありがとうございます。しかも本の推薦まで、
はいはいはいはい、
やるな、シーサイドシティ
やるね。ちょっとレベル高い
やるね、レベル高いね。
はいはい、
ね、インフラ産業で従事してるくせに
いや、それ差別発言だ
はいはい、はい、いやいやいや、素晴らしいですね。いい一流企業に勤めてらっしゃる、うんうん、忙しいサラリーマンがやはり勉強もしてるということですね。はいはいはい。
で、シーサイドシティさんもともと、法学だったじゃないですか。
うんうん、法律だよね。
で、そういう意味でも、ちょっとね、自由意志をめぐる問題っていうのは結構ポイントでして。
はいはい。
はいはい。まあ、ちょっとスカイプで話したりしたっていうのもあったんですが、法学では、法律ではさ、自由意志かそうでないかっていうのが、その、罪か、有罪か無罪か決定する重要なのになって、で
まあ、まさにね、精神錯乱だったのかとか。
そうそうそう。精神錯乱だったら、それは病気のせいだから、本人の自由意志は介在しないから無罪っていう風になっちゃうんだけど、例えば、ラプラスの悪魔の場合は、その、全部決定論的に決まってるから、
うん。
例えばね、それを人間に適用した場合は、もう、しょうがないから、なんだろう。自由意志はないんだから、別に罰せなくてもいいっていうことになっちゃったりする。
うん
だよね。で、一方で、まあ、シュレディンガーの猫っていうのは、その、まあ、不確定性、原理か、みたいなのに、立ってるから、まだ決定できない中で、まあ、ある一点を観測することで、初めて、こう、事実が決定していくっていうことだから、まあ、ある意味自由意志のね、とは相性が良かったりもするんだけど、
うんうん
うんうん、まあ、そういう、
そうだね。
うんうんうん。まあ、結構、その、そうそう、ここが、結構この本でも、歯切れが良かったのか悪かったのかよくわかんない部分なんだけどさ、はいはい、シュレディンガーの猫の話っていうのは、まあ、いろんなところで出てくる、ので、知ってる人は知ってると思うんですが、なんだっけ、箱の中に猫が入ってて、この中に毒ガス発生装置があって、で、放射性物質につながってると。で、はい、もし放射性物質が原子核崩壊を起こせば毒ガスが発生して、原子核破壊が起こなければ毒ガスは発生しない仕組みになってるっていうような、まあ、思考実験なんだけどね。
うんうんうん、
で、量子力学の話では、この原子核 の問題っていうのは、その観測されるまで決定されないっていうことになってるんだよね。
うんうんうん、
で、つまり、その、観測されるまで両方の状態が併存してるって考えるんだよね。
うんうん、
量子力学の場合では。で、猫が、中に入ってるっていうのがこのバイコントで、その量子力学っていうすごいミクロの中で、なんだっけ、すごいミクロな単位の中で不確定だった事象っていうのが、猫っていう、その、ある意味でかいマクロな、問題に直結して起こる。で、だったら、例えば、猫が原子核爆弾、爆発を起こしたら、その死んでるんだけど、起こしてなかったら死んでない。つまり猫も生きてるのと死んでるのが半々ずつ、うん、併存してるんだっていう、そんなあんの?みたいな、疑問を呈する、思考実験だったんだけど、それが一方でこう、なんか SF 設定的なこう、多世界解釈っていうのをしている人もいて、この、何観測した時点で、例えば猫が死んでたら、そこで初めて猫は、まあ、死んだ状態になるんだけど、実は死んでなかった状態っていうのもあって、そういう世界がバーってこう、いろんな、実は今観測されてる世界の他に、観測される世界があって、みたいな、まあ、ちょっとその辺よくわかんないんだけど。だから、簡単に言えば、この量子力学で起こってるような議論っていうのが、どういう部分で、僕らのね、認識の上に登ってくるのかっていうのが、いまいちよくわかんない。
うん。
まあ。
そうだね。だからそういう状態を、その想定し
う
ると。いうレベルで、やっぱり、まあ止まっちゃうよね。
そうそうそうそう。
うん、だけど、その、まさに西島が言ったような生活レベルでどうこうって。
うんうん。
話とは、その実感レベルでどう変わってくるかっていうのは、
うんうん、
本当に僕もあんまり関係ないなっていうふうに思ったけど、
うんうんうん。でもさ、一方でこう、チルティさんのメールにさ、あったさ、うん、自分の DNA をさ、全部解読していって、こう、逃れられない運命をさ、ちょっと探っていくみたいなさ、
うんうん、
ラプラスの悪魔的な、
うん。
のは、割と実感としてさ、襲ってきつつあるわけでしょ今。
そうだね。
ライフサイエンスみたいな、部分を通じて。
うん。
うん。で、この量子力学っていうのがそれに対するアンチテーゼだと思うんだけども、
うん。
うん、いまいちなんか、
実感されない。
そうそうそうそう。もう人、ワンクッションないと、こう、社会的なその影響が、よくわかんない。
そうなんだよね。うん、だからさ、逆にさ、
うん、
そのアンチテーゼとして考えなきゃいけなくって、
うんうん、
だからその、ゲノム解析、
はいはいはい、
で自分の運命全部決まっちゃうみたいなものが、うん、実はその理論の背景にある問題がこんだけあって、
うんうん、
そういうことを全部入れると、そのいくらそのゲノム解析をしたところで、
うん、
その別、全く別の世界の自分っていうのがいてとかさ、
うん、
そういう形でその A に対する規定みたいな感じ、A ダッシュ。
うん、
そしてその量子的世界観があるみたいな。
うんうん、
そういう見方をしないと、ちょっと、実感としては湧きづらいよね。
うん、うんうん
うん、だから、うん、だからそこの、まずそのフレームがさ、やっぱり僕らが寄って立ってるフレームっていうのがあって、
うんうん、
そのフレームとは全く別の世界があると。で、今のその僕らの寄って立ってるフレームの中で、例えば、
うん、
ゲノム解析が行われたところで、
うんうん、
全く違うフレームの、世界が存在していて、そこから見るとそのゲノム解析で僕たちのなんか性が、性のあり方、性のあり方っていうか人生みたいなのが全部分かっちゃうみたいなのは、全然おかしいんだみたいな。そういう超メタ的な話として把握すべきだと思うんだけど。うん。 とか言って僕もちょっと抽象的すぎてよくわかんないんですけど、う
ん
う
ん、
はい。
マリンさん的にはさ、うん、この本のなんか引っかかった部分とか論じたい部分とかなんかありますか？
そうですね。やっぱり僕の専門から言うと、はいはい、その一章の選択の限界っていうところになるんですよ。
うんうんうんうん、
で、まあ、シサルシーさんもよくわからなかったっていうことで、
はいはい、
僕もですね、この本の一章を読んだ範囲内ではその不可能性定理っていうのを成立し得ないじゃないかと。
は
いてか、全然納得できなかったんですね。
おう、そうか。はい。
それで別の本をですね、参照しながら、うん、そのアロの定理みたいなのを、
はいはいはい。
理解しようとしまして。うんうんうん、それで、僕が使ったのが、うん、前から持ってた、松原望さんっていう方のですね、うんうんまあ、統計学者なんですけど、社会を読み解く数理トレーニングっていう本がありまして、
はいはいはい、
で、この本は、まあ、統計とかあるいはゲーム理論とか、うん、そういったその、まあ、数理的なモデルを社会科学にどうやって応用していくかっていう、
うんうんうん
まあ、そのための入門書なんですけど、うん、でその中にですね、その、まさに今、例に上がってるアローの定理が出てきまして、
うんうんうん、
このアローの定理ってやっぱり説明が難しいんで、説明する人によってだいぶ、その理解の仕方が異なるんですね。
はいはいはいはい、
多分読み手の、
うんうん。
それで、僕は松原さんの方が全然良かったと思って、
うんうんうん、
で、こっちのですね、議論を、今ちょっと一回僕が頭に入れたんで、そこの立場に立って説明させてもらうとですね、
はい、
彼この、民主主義の不可能性の定理っていうのは単純で、
うんうん、
その、今僕が個人でですね、例えば、うんうんリンゴ、みかん、ぶどうっていうのが並んでいて、
はいはいはい、
その中でみかんが一番好きだとしましょう。うん
はいはい、
それで、その、みかん、りんご、ぶどうの順番をつけるときに、うん、みかんとぶどうを比べると、うん、みかんの方が好きと、
うんうん。
それだけど、そのぶどうと、りんごを比べると、
うんうんうん、
ぶどうの方が好きと、
はいはい、
なったときに、うん、今の選考で言うと、みかんが一番好き。で、ブドウとリンゴっていうのを比べると、ブドウの方が好きだから、ブドウが 2番目で。
はいはいはい。
それで、普通に考えたら、みかんとリンゴを比べると、絶対みかんの方が好きっていう風に出る。はず。
はいはい。
ブドウ、うん。だから、みかんとブドウを比べてみかんの方が好きで、ブドウとリンゴを比べたら、ブドウの方が好きなんだから、みかんとリンゴを比べたら絶対にみかんが好き。
うん。
で、それはその個人のその選考、個人の好みとしてはそれはあり得るんです。
うんうん、
で、これは選考の、推移率と言いまして、
うんうん、
まあ記号で言っちゃうと、A 大なり B、
うん、
で、B 大なり C の場合は、うんうん、A 大なり B、うんうん、A 大なり C になると、
うんうん。
っていうことなんですけど、
はいはいはい。
これがですね、その集団の意思決定になった場合は、必ずしも成立しないんですね。
うんうんうん、
で、これはその、多分わかると思うんですけど、
うんうん、
例えば僕と西島さんともう一人、例えばシーサルシティさんがいたとしましょう。
はい、はいはいはい。
そうなった時に、僕はみかん、リンゴ、みかん、ぶどう、リンゴの順番ですと、
うんうんうんうん。
で、西島さんは、まあ、違って、リンゴ、ぶどう、みかんの順番ですと。
はいはい
で、シーサイドシティさんは、ブドウ、みかん、リンゴの順番です。で、そういう形になった場合に、まあ、これうまく僕の例が当てはまってるかわかんないんですけど、そうやって3人の選考がですね、全く、うまく組み合わさっちゃって、その、じゃんけん、みたいな感じ、その、僕はリンゴが一番だと思ってる。
はいはい、
あ、僕はみかんが一番だと思ってるけど、はいはい、その、他の人は違うと。で、その、僕の選考のみかん、ぶどう、りんごっていう順番があって、
うんうん、
でも、その二人は全く逆っていう時に、うん、そのみかんとぶどうとりんごっていうのは、その、じゃんけんのグーチョキパーみたいになっちゃって、うん、ですね、その、どれも順位がつけられない状態になるってことがあり得るんですね。
うんうんうん、
だから、集団の選考っていう形で個人の選考を集めた時に、
うん
その数理的に順位がつけられない状態っていうのがあり得るわけですよ。
うん。まあ、あるいは投票の取り方によって順位が変動してしまったりする。
そう、順位が変動してしまうってことがあり得ると。うんう
ん、だその勝ち抜け方式だったり、決選投票だったり、短期投票方式だったり。
そうそうそう。
とかで、いろいろ順位が変わってしまう場合があると。はいはい。
うん。で、まさにここで重要なのが、民主主義っていうのは、うん、どういう投票方法を使っても、うん、絶対に一人の同じ候補者が当選するっていうことを想定しなきゃいけないんですね。
まあ、つまりその、民意が反映されるっていうことだよね。
そうそうそう。はいはい、だから、その、と、何、例えば、決選投票方式だったら A が勝って、あ、ぶどうが勝って、
はいはい。
だけど多数決だったら、みかんが勝つみたいなことは、基本的にあっちゃいけないと。そうなると民主主義そのものの、正当性が揺らいじゃう。なんだけれども、そういうことが往々にしてあると。
うん、まあ、例えば、この辺の例で言うと、ブッシュとゴアの、例が出てて、ブッシュとゴアの、予備選の有権者の投票者数を1億38万票とすると、ゴア候補がブッシュ候補を、約33万票も上回る逆転現象が生じていたと。まあ、つまり、単純に、アメリカの有権者を、総計して、それの単純合計だと、ゴアの方が、多かったりしたんだけど、
単純多数決の場合はゴアが勝
って勝ってたんだけど、そのアメリカ州ごとの投票だから、
うん、
それのまあある意味トリックで、うん、ブッシュの方が勝っていたという、まあそういうのが実際の事例としてもまさに起こっているということですね。
そうだね、はい。だからそのアメリカの民主主義制度としての問題っていうのはまずあると思う。
うんうんうん、
まあ、その投票制度の問題があると思うんだけど、はいはい、もうそれ以前に、うんうん、民主主義っていうそのものが、うんうん、その、数理的な、混乱というか、うんうん、まあ、一人の投票者を、うん、絶対勝者としての一人の投票者は選べないと。
うんうん、
そういう面があると。
うんうん。まあだからそのアメリカの、例えば、さっきのブッシュとゴアのやつで、じゃあどういう投票方法だったら民意が反映できたかっていうと、それはどれを取っても言えないっていうような。
そうそうそう。
どっちにしたって、なんらかのこう、なんだろう、投票の、取り方によって、候補が変わる可能性を秘めているという、候補というか、選出される人が変わる方法を秘めているということで、
そうですよ、うん、
である意味で例えばその、投票の名前に、一人だけ書いて、みんなから一斉にバーって集める方式だと、すごい極端な、すごい熱心な人、熱狂者、まあ、リーダーシップがある人が選ばれやすいんだけども、
うんうん、
一方でこの、なんだろう、1位から順番に点数を書いていく、方式だと、どこからもそつなくこう点が集められる、割と調整型の人が、当選しやすいっていうので、ある意味でこう、なんだろう、投票の形式によって選出される候補のタイプも分かれてくるし、で、さらに、戦略的に、その相手の候補みたいなのを落とす戦略っていうのが、可能になったりもするというような、まあ、民主主義とか、その投票、民主主義の投票に関する、まあ、いろんな問題っていうのが、まあ、ここの一章では論じられてるという感じですね。
そうそうそう。
はいはい。
で、まあ、これは全章に共通する問題なんですけど、うんうん、まあ、さっきも言ったように、
はいはい、
そういうふうに、まあ、理性の限界を暴いて、
うん、
それで、そこから何を考えるかっていうことで、
はいはい。
なんかその、まとめみたいなものがないんですよね、この本。
ああ、ないね。
そう。だから、言いっぱなしなんです。理論の紹介しっぱなしなんですよ。
ああ、こういう問題が
ありますと。
うん。で、こいつこう考えた。さあ次行こうか、みたいなね。
そうそうそう。はい、はい、わかりました。拍手パタパタパタパタ。実際に拍手って書いてあるんですね。
書いてあるね。
そう。だから、一回一回シンポジウムがシャットダウンして、
はいはい、
シャットアウトして、で、次の話になって、そこのシャットアウトの仕方が超唐突なんですよ。
ああ、まあ、ね。
はい、これで話おしまい、みたいな。
ああ、まあ、シンポジウムではある意味リアルだけどね。
そう。まあまあまあ、そこ別にちゃんとね、そんなそこリアリティ別にいらないから。
はいはい。
はい、それで、
うん。
ですね。例えばね、一例なんですけど、
はいはいはい、
この僕が今紹介した松原さんの。
はいはいはい。
で、まあ、要は、こういう、まあ、投票のパラドックスみたいなものが、あるからといって、
うん、
民主主義っていうのはもうダメだと。
うんうん、
だから、どんな投票方法も考えても、どうしようもないんだから、
うんうん、
もう、民主主義なんておしまいんだと、言うんじゃないよ、というふうにこの人
は
ここで言ってまして、
はいはいはい、
民主主義といえども万能ではないと、
うんうん。
で、民主主義も人類が生み出した一つの制度、仕組み、であって、それを守り育てて、人類の幸福と福祉に役立てる義務と責任は人類自身にあるんだと。そういうふうに、まあ、まあ、ちょっと積極臭いんですけど、
はいはいはい、
まあそういうことを言ってまして、
はいはい、
そういう形でですね、例えばそういうまとめを司会者に言わせるとか、そういう配慮を著者はすべきだったと。うん、だからあとはね、僕がこれは考えたことなんですけど、
はいはいはい、
その今の例えば選挙制度っていうのは全然自明ではなくて、
うん、
もう逆に言うともう議題設定がされちゃったと、
うん、
でされて投票方法はこういう風にしますよっていった段階でもしかしたら勝者が決まっちゃう可能性もあるわけですよね、
うんうんうん、
だからそういうことに対して意識的であるべきだとかさ。
うんうんうん、うん。それは
そう。だからその、アジェンダ設定で全てが決まってる可能性もあるんですよ、みたいな。
うん、だから、ある意味、こう、投票リテラシーというか、選挙リテラシーみたいな意味だよね。
そういう意味だよね。うんう
ん、
だからそこには、その、疑義を持つべきとかさ、うんうんうん。あとは日本の一票の拡散問題をここで出してくるとかね。
はいはいはい、
そういう形でちょっと話の普遍化一般化みたいなのを、うん、まあ、この人のやるべき仕事、この本の中でやるべき仕事じゃないって言ってしまえばそれまでなんだけど、
うん、
そこが、例えば3行でも4行でも入れられたらまたちょっと僕の評価も変わったんですけどね。
でも、それを入れられなかった理由っていうのもわかるような気はするけどね。
まあだからね。
例えばこう。
何を言ってもしゃん。
そうそうそう。第2章のところとかでさ、ファイヤー・アーベントっていう人が、こう、うん、科学の相対化を試みてるじゃない。
はいはいはい。
あの、科学っていうのは実は、科学こそが最も新しく、最も攻撃的で、最も強情的な宗教制度だからっていう、ことを言ってたりするんだけど。
はいはい。
まあ、つまりその科学そのもの、科学っていうのは今までこう、ある種近代のプロジェクトとして世界的に進められてきたその価値体系だったわけなんだけども、
うん、
それが実はパラダイムじゃないのって言ったのがそのクーンっていう人で、まあパラダイムって何かっていうのが、別に合理性はないんだけど、時代が変わるとともに、その科学者たちが自分たちを自分たちが行った新しい発見を正当化しようとして、こう、プロパガンダの宣伝をバーッと行って、ある意味で根底的に変わっちゃう、なんか、時代の雰囲気というか考え方の基礎みたいなやつなんだけど、それをもっと、はいはい、先鋭的にした、そのファイヤーアーベントっていう人が、だからもう、そう、科学なんていうのはその科学者たちの、喧伝するそのプロパガンダに過ぎなくて、まあ、ある意味宗教をじみてると。で、
うん、
そうじゃなくて全く科学がなくても、あの例えば、科学者は科学的であるっていう、科学で、幸せになれるみたいなことを言うけど、そうじゃなくて、例えばなんだ、コイサイマンの君族っていう話を持ち出して、地球上の多くの人々は科学なしでも立派に生きてるし、その、コイサイマンの人が、科学を知らなくても、科学を知っている人よりも親切だ、だからコイサイマンの方が優れているっていう論法も成り立つだろうみたいなね、まあ、
ね、
ことを言ってるわけで、だからそこではそのある意味でその、
うん、
何、物事を一つの基準で見ることを に対する一つの、アンチテーゼをね、投げかけているわけですね。で、このファイヤーアーベントっていう人も、まあ、そんなことを言いながら、まあ、何、先端医療を用いて、こう、延命処置をね、取って死んでいくという人で、
はいはいはいはい、
矛盾してんじゃねえのっていう。思うけど、でも、そうじゃなくて、やっぱりその、自由が保障されているべきなんだと。で、科学もある意味選択できる自由の一つなわけで、
うん、
うん、必ずしも、こう、みんなが寄って立つ基盤じゃないと、
うん、はい。
うん、いうことを言ってたりするわけで、その、まあ実際この人はいろんな立場の人に、この中では、ものを言わせていて、
うん、
で、まあ、司会者がその、取りまとめ役みたいな形をしてるんですが、まあ、司会者は結論を出す人では実はないわけで。
うん、もう完全にね、話を振るだけみたいな、
う
ん。
そうそうそうそう。だから、その、いろんな立場の人の、うん、考え方を通しながら、それぞれに距離を取っていくっていう形だから、まあ、もしね、マリンさんが言ったような、ある種の、この、いろんな、否定や疑念みたいなのを、乗り越えてどうするかっていうのを論じるとしたら、本文じゃなくて、終わりにとか、後書きの部分だったと思うんだけど。
うん、まあね、だからそこでさ、うん、こういう理由で、まあ、それは論じるのは難しいとかね、
うんうんうん、
いうのがあって、うんうん、かなと思ったけど、それもないよね。
まあ、ないね。
そう。だから、なんかさ、不親切だと思ったわけ。
うんうん。だから、それはでも考えりゃいいっていうことなんじゃないの。
さあ、その点については、じゃあ考えてくださいとか。
そうそうそう。
まあ、まあ、そこが来てくると、なんか俺がすげえクレーマーみたいになってて嫌なんだけど。
いやいや、でもね、それは本当に必要だと思う。だから、さっきも言ったように、結局これでさ、そんなこと言って今のスピリチュアルブームになっちゃう、お寒いっていうのは当然あるわけだからさ。
そうそうそうそう。
うん、で、
だからそこのね、フォローみたいなものだよね。う
んうん、で、僕はね、結構そこそこね、面白かったんですよ。で、
うんうん、
例えば、それ実は結構、なんていうの？細かい部分。
西島さん、だいぶ、時間が来ちゃってるけど、どうする？その切り方とかは。
どうしようか。ね、もうちょっとだけ話させてもらっていい？あと10分くらいかな。いいよいいよ。10分そこそこぐらい。はい、すいません。ちょっとマリンさんがね、明日早いので。
そうです。あと、まあ、今回はね、うん、いかにコンパクトに本を説明するかっていうことに、
うん、
こうね、こだわっていくってことだったので、
うんうん、
で時間を見ながら話していく
って
こ
と。はいはい
はい。
で、ね、一つポイントというか、僕が面白いなって思ったのは、第一章のね、終わりの方なんですけども、
はいはい。
まあ、ゲーム理論の話が出てきてて、
うんうん、
その中で囚人のジレンマっていう、まあ、有名な、まあ、ゲーム理論のね、はいはい、一番初歩的なやつがあるんだけど、それをさ、囚人のジレンマを、いろんな、こう、コンピュータープログラムを組んで、うん、やってみよう。戦わせて、どれが一番合理的か考えてみようぜ、みたいな、企画があったんだよね。
はいはい。
うんうん、俺、これ面白いなと思っててさ。
それ面白かったね、
うん、
確かに。
これ囚人のジレンマっていうのは何かっていうと、どこだっけ。まあ、二人の囚人がいて、で、その両方に個別に一人ずつに話を持ちかけるんだけど、なんだっけ。司法取引をして、なんか、悪いことを全部話したら、刑軽くしてやると。で、両方とも、その司法取引をして、行った場合には、結局罪は、重くなるんだけど、
うん、
なんだっけ、片方が、司法取引をして、片方が司法取引をしなかったら、取引をした方は無罪放免になると。で、両方とも黙ってたら、まあ、そこそこの刑で済むと。両方とも。
うん、
で、そういった場合に、結局、二人とも、話をしてしまって、司法取引をしてしまって、刑が重くなるっていう、状況に陥るっていうね。
そうそうそう。
のが、まあ、ゲーム理論でいう囚人のジレンマなんだけども、 これをどういう選択の、なんていうの、アルゴリズムだったら一番こう合理的に動けんだっていうので、こういろんな人がいろんな観点からプログラムを組んでさ、この囚人のジレンマにいかにこう合理的な選択をするかみたいな、プログラムを組んで応募していった中で、まあ、結果的には、しっぺ返し戦略っていう、なんだっけ、とりあえず最初は、相手を信頼するカードを切って、その後は、相手がしてきた、まあ、信頼というか、まあ、協調と裏切りっていう二つのカードがあるんだけど、それを、相手が出してた、たカードと同じカードを出すように設定するみたいなね、ことで、
うんうん、
だ相手がもし裏切ってきたらすぐさま、こっちも裏切りを提示して、で、相手が、協調路線を示してきたら、こっちもすぐさま協調するっていう、まあ、アメとムチのね、すごい単純なプログラムが結果的に、勝ち残るっていうような話なんだけど、これ面白いのはさ、その、何、科学者たちが、その、ある種の矛盾というかさ、難題に取り組んだ時に、とりあえずやってみようっていうプログラムをさ、プログラムっていうか、イベントというかさ、試みをさ、やって、で、実際に、何か成果が出てるっていうのが面白くて、
うん。
うんうん。だから、俺、こういう、なんていうの？なんだろう、限界に立った時の科学者とかの楽天性っていうのは結構好きでさ。
なるほど、なるほど。
そうそうそうそう。結構だから、何？もちろんその、最適なその選択っていうのは何かわかんないし、実際、くっつかえるかもしれないけど、でもとりあえず試してみるっていうような、実験科学じゃないけどさ。
うん。
うんうん。まあ、ある意味ちょっとフィールドワークとかにも通じるようなものがあると思うんだけど。
そうだね。
うん。実践的な個別の事例を細かく見ていくっていう。
うんうんうん。うんうんうん、
だから。
そっか。
うん。だそういうね、細かい、個々人の取り組みみたいなのが出てて。で、クーンのパラダイムシフトの話じゃないけど、結構その、歴史的にさ、検証、逆にこの本読んで歴史学もまだまだ捨てたもんじゃないなと俺は思ったの。
どういうこと？
うん、だからその、例えばその科学っていうのがある意味その万能主義でさ、やっていく中で、実はその、その科学も科学者のプロパガンダだったんだっていう、まあまあ、それはもともと知ってはいたんだけど、それぞれの、なんていうの？
はいはいはい。
理論についてもある社会的な背景とか、そういうものをね、もう一回検証してみたり、あるいは、
わかるわかる。
うんうん。
歴史学っていうより人文だよね。
まあ人文かな。うん。
うん。例えばさ、ちょっと視点が変わるけど、
はいはい、
その、今回のサブプライムローンの話。
ああ、はいはい。うん、
で要は金融工学。
うんうん、
まあ、あれは、その金融工学そのものが間違ってたっていう人もいるんだけど、うんうん、僕はそうは全然思わなくて、
うんうん。
金融工学の使われ方は間違ってた面。
はいはいはい。
っていうのがあると思うんですよ。
うんうん、
で、その道具としての金融工学っていうのは割と、まあ割と中立的なんじゃないかと思っていて。うんうん、で、そこは別にしてね、その結構有名な投資家の人が言ってたんだけど、
うん、
その投資の時に必要なものは何ですかって。これはサブプライムローンの前に、
は
あ
は
あのインタビューで、うん、その、別に僕はその金融工学、もちろん理解できるし使えるけど重視してなくて、うん、市場読み解く上で必要なのは心理学と歴史学だっていう、
お
そう、言っていて、それはやっぱ、眼畜がある言葉だな、
うんうんうんうん。
まさに今西島が言ったような、その理論ができてきた背景とかさ、
うんうん、
あとはその、もっと別にその理論とは全く離れて、その歴史の変動の中で、例えばこう、100年に1回のペースで、大恐慌みたいなのがあってとかさ、
うんうんうん、
でそういうのを考えてくると、これは絶対バブルだと、
うんうん。
金融工学は絶対じゃないとかね。あとは人間の心理で、変なところにお金が集まってても、それに分かんないで、どんどん投資しちゃう可能性があるとかさ、
うんうん
う
ん、
そういう形で、その理論のフレームから一歩離れた、別の、要はその、フレーム自体を疑うっていう発想。
うんうん、
それがまさに人文的なところなんじゃないかな。
そうだね。その辺も必要だっていうのもあるし、まあ、その科学の社会性みたいな、 部分がまあ結構ポイントかなっていう気もしてるしね、うん、でまああともう一つ付け加えておくなら、その量子力学の話もそうなんだけど、結構その科学の進歩によって可能になったことによって、あの人間の認識世界が広がって理論が覆されるっていうことがすげえあるなっていう、
うん、
のがあると思っていて、その量子力学なんていうのはさ、あのそもそも肉眼では全く見えないような世界の話でさ、
うん、
それっていうのはその科学の力を借りてさ、認識限界をこう突破しないと、議論できないわけなんだけど、だそういうことって実は往々にしてあって、例えば今そのライフサイエンスがそれこそ進んでてさ、今まで取り替え可能じゃなかった例えば身体みたいなものが取り替え可能になっていったり、まあ、うん、本当の意味で取り替え可能かどうかっていうのは議論があると思うけど、うん、だ あるいは何だろう、目が見えない人が見えるようになるとかさ、そういう、
あるよね、
そうそう、ある意味認識、今まで自明だったものが自明じゃなくなったり、アプリよりなものがアポステリよりになったりするっていうのが、出てくると思う。で、その時に、やっぱり、それは科学の問題だけにしとかなくて、まあ、哲学をもう一回引っ張ってきたり、あるいは歴史や社会学みたいな、社会性みたいなのを問い直すっていうことが、やっぱり、必要で、その時にやっぱり自分たちの考え方の枠組み自体を、もう一回疑ってみる。その、枠組み、それこそパラダイムを疑ってみるっていうのの、うんうん、まあ、一つ、推論的な、なんだろう。これは多分ここで終わる話では全然なくてさ、
うん、
これからも絶対こういう発見、ゲーデル的な発見、アロー的な発見、ハイゼンベルク的な発見っていうのがさ、絶対出てくるわけでさ、
うんうんうん、
そういった時に、いかに自分のこう立ってる認識の枠組みを疑いつつ、その時の、まあ、自分にとっての判断ができるかみたいなね、部分かなと、ね、僕は思いましたというので、マリンさん、なんか最後に言いたいことあります？
うん、西島が、うまく10分で、俺の言いたいことを引き出してくれたんだけど、
はい、
まさにその、人文科学の底力の見せ所みたいな。
うん、逆に言えば、これが、うまく食いつけなきゃ人文科学終わったなっていう感じだけどね。
そうそうそう、そう。だから、そこでね、科学がストップするところが出てくる時に、
うんうん、
そこの先をどう思考するか。
うんうん、
あとそのね、そもそもの基盤についてどう考える、うん、科学的なその理論の基盤についてどう考えるかとか、
うん、
やっぱりその点が役割としては、まあその科学に対するアンチとして出てくるっていうとちょっとつまんないから、
うん、
そのさらにもう一つ先の、うん、だから俺がさっきこの著者が書くべきだったっていうところをその思考していくものとしてやっぱり人文科学の力、人文学の力が発揮されるところなんじゃないかなと思いました。
うんうん、で、その人文科学もさ、このもっと科学者の楽天的な実験みたいなのもやってほしいんだけどね。
なるほど、
ね。そうそうそうそう。まあ、そんなところで、とりあえず、今日は締めたいと思います。
はい。
はい。じゃあ、簡単におすすめコンテンツの方、一押しコンテンツの方、はい、マリンさん、お願いします。
はい。ですね。この今回のテーマに結構近い本なんですけれども、
はい、
すごく面白かったので、その数学が戦略を決める
お
でイアン・エアーズさんという人が書いてて、
はいはい、
文芸春秋から出てて、はい、ハードカバーで1714円プラス税、まあ、
ハードカバーにしては安いかな、では
読みやすいと、でこれどういう関連があるかというと、はい、このですね、本に書いてあるコピーが絶対計算というものが出てくるんですね。
またすごいコピーだね。はいはい。
またそのかなりその理性的なね、限界ないよっていうところに近いニュアンスなんですけれども、絶対計算は専門家を圧倒すると。で、評論家に代わって絶対計算はブドウを収穫した時点でその年のワインの美味しさを予測し、政治家に代わって絶対計算はどの政策が最もうまくいくかを当て、医者に代わって症状からどんな病気にかかっているかを診断し、映画プロデューサーに代わってどんな脚本が興行収入を極大化するかを提案すると。
ああ、すごい幸せな社会ですね。
そうですね。で、はい、これですね、まあ、基本的には統計手法を使って、はいはいはい、で、様々な予測をしていくと、
うん。
そういう本なんですけれども、うんうん、この絶対計算っていうのはまさに今可能になっている、その、コンピューターによる300万とか400万とか、それ以上の大量データの一気で計算しちゃうと、
うんうん。
そういう、まあ今のコンピューターの進歩がなければできなかったような、
うん、
そういう計算方式、大量データ分析をすることで、
うん、
例えば専門家が、そのいろんな分野にいる専門家が、まあ自分の経験とか、あとは経験に裏付けされた勘みたいなのでいろんな判断をしていくときに、
うんうん、
その300万のデータ分析の結果に勝てないと。
ほうほうほうほう。
そういう時代が来たと。
ほうほうほう。
で、それを宣言する本なんです。
お
で、結構まあ野心的なもので、一つだけ事例を紹介しますと、
うんうんうん、
あのワインの味を当てるというものなんですけど、
うんうん、
まあワインっていうのは本当にもうね、通の世界で、
うん、
まあワイン評論家みたいな人がいっぱいいるわけですよね。鬱陶しい川島直美みたいなのがいっぱいいるわけですけれども、それがですね、そんなやつが何年のどこさんのは非常に美味しいとかね、
うん
そういうのは全然実は当てにならなくて、ワインなんていうのは要は蓋を開けてみなきゃ、
うん、
線を抜いてみなきゃ、実際のワインの味ってわかんないわけですよ。
うんうんうんうん。
うん、だからその年がいいと。で、他の、まあなんていうか、その年にできたワインをちょっと飲んでみたら美味しかったみたいなね。
うん、
だけど、その、例えば20年前の世界に50本しかないワインが開けられたのはもう5年前のことみたいなさ、そういうのもあるわけですよ。
はいはいはいはい。
それでですね、そのワインの飲み頃なんていうのは全然わかんないわけで、
うん、
5年前に飲んであの人が美味しいって言ってたからといってですね、そのワインが5年後ね、そのワインの状況も変わってますよね、中身の。それで本当に美味しいのかどうかっていうのは全然わかんない。で、それを当てちゃうっていうのがその、絶対計算なんですね。
おー、すげえ。
で、専門家が、まあ、ごめんなさい、専門家っていうのは、計算の専門家が、はいはいはい、まあ、ワイン好きの人がですね、うん、ワインの美味しさを当てる方程式みたいなのを作ったんですよ。
すごいね。
そう。はい、で、様々なその統計的な何年にはどういう出来で、
うん、
で、天候はこうで、
うん、
で、ワインの価格がこうで、
はいはい、
で、実際の味はこの時点でこうで、この時点でこうでっていうのを、全部その、データ分析で一番美味しいワインが、
うん
自動的に弾き出せる。ただ気象条件とか、
はいはいはい、
あとは酸。だから雨が多く降ったらブルゴーニュのこの地域のこれが美味しいっていう過去のデータがあるみたいなのを全部集積してですね。はいはいはい、
まさにこうラプラスの悪魔ですね。
ラプラスの悪魔なんですよ。はいはい、それで、この方程式に入れれば美味しいワインがわかりますよーんっていう方程式を作って、実際に発表したんです。
うん、はいはい。
で、それで、もうワイン評論家からはですね、非常にボロクソ叩かれましたよ。
うん、
で、もう一時期はもう、なんかワインに関する評論も書けないみたいな、時期があったんですけれども、
はいはい
はい、それを乗り越えまして、
はい、
なんとその、ワインの値段、その年だから、例えば2008年に、
うんうん、
じゃあその、方程式を。
はいはいはい。
編み出しましたと。で、2009年実際ワインが出てきました。
はいはいはい。
で、その時に、うん、その人が方程式にとって、この年のワインは最高だと。
うんうん、
で、これぐらいの値段が市場でつく。いうことを言ったんですね。
うんうんうん、
で、実際にそのワインが、まあ、出てくるまで、まあ、この期間があったんですけど、うんうんうん、まあ、天候状態でとりあえずワインはできたと。
うんうん、
で、そこで評論家は、いや、絶対このワインは、こういう条件だと美味しくないはずだと。
うんうん、
たとえ、計算をした人は、このワインはこの方程式から言って絶対に美味しいと。いうのを言って、完全に意見が対立したんですね。
はいはいはい、
それでその結果どうなったかっていうと、うんうん、そのワインは本当に何年に一度の非常に高い値段をつけた、すごく美味し
い
ワインとして、市場にバーッと
流通した。
はい。ということで、そういうことが、結構そのワインの世界ではあって、
うんうん、
それでそのワイン、まあ、なんだっけな、ワイン経済学会みたいな、そんなのも できたみたいなことが書いてあるんですけど、でもまあともかくですね、うん、そういう形で、その、
うんうん、
意識みたいなものでワインの美味しさみたいなのも、大量データ分析が可能になるとできちゃう。そういうことを、
ね。なるほど。
あとですね、まあ、他の事例だと、まあ、裁判、この裁判官がつくと、この裁判官がこういう裁判をやると絶対に、無罪になるとか、そういうのをですね、法定式でやっちゃって、で、法律の専門家と並べたら、その法定式が勝っちゃったとかね、そういう、その法定式に部がいい事例をバーバーバーと集めた本でですね、この理性の限界を読んだ後に読むとなんか複雑な気分になるんですが、僕はちょっとまあ統計も勉強してみた方がいいかなと、そういう、最近は結論に至りました。
それがまた逆にその、絶対計算が当たる確率みたいなのもね、統計でまた出してほしいけどね。
そうだね。確かに、逆にね。
あ、そうそうそう。で、あと、なんだろう。僕、そういう試み全然嫌いじゃなくて、やっぱ、計算の方でアプローチする方もすげえ面白いと思うし、で、それに、真っ向からね、それを否定する人が、勝負を、受けるのも面白いなと思っててさ、よく、囲碁とかさ、あと、将棋とかでも対コンピューター戦やっててさ、意外とコンピューターが勝てねえのがすげえなとか思ってんだけど。
ああ、でもチェスはもうさ、コンピューターに勝てなかったね。
みたいだけどね。だからそういう、うん、なんていうの、試みっていうのはなかなか、面白くて、で、コンピューターに勝つ、ことも、もしかしたらさ、できるかもしれないから、それ単純に競ってほしいなっていう気がするよね。そうそうそう。
だから、ね、対コンピューターの戦略を、うん、コンピューターを使って編み出すみたいな、人間が逆にね。うん、だからこうなるとゲーデル2からこうなってコンピューターがショートするみたいな。コンピューターを論理矛盾に、この混乱させてやるみたいなさ。
まあそういうね、うん、なかなか。うん。だそういう、今のね、まさに最前線でやってる科学と人間の対決みたいなね。部分も。だから本当にいろんな角度からの、アプローチがあり得ると思うから、そういうのの、まさに最前線をね、どこかで追いかけてみるのは面白いかなと思いますという感じで。エンディング、いきますか。
いきましょうか。っていうか。
はい。
来週はどうしましょうか？
あ、来週どうします？来週は。
また、ね、本でもいいかなと思ったんだけど。
はいはいはい。なんか本読みます？
はいはい。で、実は候補があるんですよ。
あ、はい。
で、2冊ありまして。
はいはいはい。
で、1冊が、うん、また哲学系なんですが、はいはいはい、岩田康夫のヨーロッパ思想入門っていうですね、岩波ジュニア新書なんですけど。
あ、はいはいはい。
この本ですね、最近すごく至るところでいい評判を聞きまして、
は
あ
は
あ、ちょっと、ね、休みの時に読んでみたいなと思って、現代問題で読む、
はいはい。
で、一つ、はい。で、もう一つが、まあ、有名、最近有名になってきましたけど、どこだっけ、あった。日雇い派遣村のですね、
はい、
湯浅誠さんが書いた、
ああ、はいはいはい。
反貧困っていう本。
ああ、はいはいはい。
岩波新書。
うん。
これは、おさらぎ次郎論壇賞今年、じゃないかな、取っ込んで。
はいはい。
で、まあ、ワイルドで。
うんうん。
どちらか、どうだろうと思ったんですが、西島さん何か候補ありますか？
ああ、一つあるのはね、これは、谷岡一郎さんの、社会調査の嘘ってやつですね。
おー。
うん。
面白そう。
うん。
で、今、その統計とか調査興味あるからさ。
うん、うん。これ、フィードバックの授業で、その、自分がね、統計とか取って、それを処理するときに、いかにこう、ちゃんとね、騙しなしでやるにはどうすればいいか。逆に、その、社会調査、には、世の中に出回ってる社会調査にどんな嘘が紛れ込んでるかみたいなのをかなり挑発的に書いた本だということで、ちらっと読んだんだけど、なかなか面白そうで、まあ具体例がてんこ盛りなんだけどね。
ああ、なるほどね。だからこれがこう嘘だった
り。そうそうそうそう。どういうふうに、数字のトリックみたいな。
ああ、なるほどね。
うんうん、数字とか設問のトリックみたいな感じなんだけど。
うん。
うん。どうしましょう。
今の話で言うと、うん、理性の限界、あと、うんうん、今日の一押しコンテンツ、
うんうん、
で、社会調査の嘘っていくと流れ的には面白いよね。
うん、どうする？いいなら、こっちで。
うん、それでいいよ、全
然。じゃあ、社会調査の嘘にしましょう。で、はい、反貧困とかヨーロッパ入門はまた、これからの、
ね、の候補にしておきましょうか、は
いはい。候補にストックしておきましょうということで。
はいはい。で、はいはい、社会調査の嘘のちょっと情報を教えてもらえますか？
はい、文春新書ですね。
文春新書。はい、
はい、はい。気軽に手に入ると思います。で、発売日2000年です。
はい。
はいはいはい。で、谷岡一郎さんという感じですね。はい。
はい、わかりました。
じゃあ、まぁ、ちょっと探して買っておきましょう。はいはい、僕もまだ買ってないんでね。
俺も買います。
はい。
はい。
じゃあ、エンディングいきたいと思います。
はい。
はい。現代問題では関数意見を募集しています。また取り上げてほしいテーマやコンテンツ、あるいはやってほしいコーナーなども募集中です。西島とマリンの意見に対するハローや間違いの指摘なども受け付けておりますので、よろしくお願いします。メールは現代問題のブログからお願いします。現代問題とすべてカタカナで検索をかければブログにたどり着けますので、そこからメールフォームで、感想をお寄せください。よろしくお願いします。ということでね。
はい。はい、
まあ結局いつもと同じ長さになってしまったかもしれませんが。
まあこれはまたね、分けで配信するということで。
はいはい。はいはい、ということで、また1週間後ぐらいに、撮りますかね。
撮りましょう、撮りましょう。
はいはいはいはいはい。
はいはい。
まあ、悪くないかなというケースかな。
うん、ね、俺もまた議論してちょっと別の視点ができました。
はいはい。
はい。
じゃあ、で、
はいはい。僕はちょっとブログでも今日のことについては、うん、書きたいと思ってるので。
はい。まあ僕もなんか書いておこうかな。
うん。
うん。
じゃあ、現代問題から見れるように。
はいはい。
はい、しておきましょう。
はい。
はい。では、いつその投稿が出るかは、また、要チェック、要チェックということで。
はい。じゃあ、お疲れ様でした。はい、また来週。
はい、お疲れ様でした。また来週。